はい、そしたら前回のところで、54ページ、55ページの、幕末の輸出品、輸入品の、まあ、それによって、産業がどう発達したのか、衰退したのか、そこまでやったと思うんで、残りの55ページの、10行目以降かなと、貿易の問題点と、あとはそれから飛ばしていた、54ページの政局の転換、それをクリアした後に幕末の本題に入っていきますんで、と、まあ、今やるのは幕末の前哨戦っていう感じかなと、はい、まず、この貿易が始まってからの問題点っていったものが、これはもう論述の定番中の定番だからと、まあ、だから次第だろうが国公立だろうが、まあ論述がある場合にはこの55ページの、上も下の、もうここの、網掛けがついている部分に関してはしっかりと、書けるようにと、はい、それの貿易の問題点の1個目がと、はい、圧倒的な輸出超過と、はい、こちら当時の輸出額と輸入額の変遷見てみる と、1859年から1866年までずっと輸出額の方が上回ってるよねと、先生67年に逆転しちゃってるけどと、あ、これ前回やった改正役所のせいですと、ですんで、そこから、輸入関税が 5% になったせいで輸入超過になって、もう明治大以降ずっと輸入超過で苦しむのはそれのせいと、ですね、まあ、そこに関してはまあ次回になっちゃうけどと、はい、で、まあ、その初めの頃の、圧倒的な輸出超過がなんで問題だったのと、はい、四角で伝えるところの大幅な輸出超過っていうところ、その下生産地と結びついた、在郷商人が問屋を通さずに直接商品を開口所に送ると、そのせいで江戸国内で品不足が起きて物価が高騰と、うん、よくわかんないだろうからその下のところの五品江戸改装令の下のところに、関東周辺の地図がありますよねと、そこのところにちょっと追加する形でと、ここでまず今までと江戸周辺では江戸地回り経済圏が成立していてと、そして、例えば関東の、まあそうだな、群馬県桐生、栃木県足利、あとは千葉県の銚子、野田とかいった、各地の農村から、例えば桐生足利だったら絹織物、野田とか銚子だったら、その場合は、醤油とかそういったものが江戸に送られていたけどもと、ところが今回、ここで、外国との貿易が始まりましたと、その結果、横浜が開港されたけども、先生なんで神奈川って書いてあってかっこ横浜って書いてあんのと、実際には横浜が開港されたんですが使用文中では横浜っていう言葉じゃなくて神奈川って言葉が使われちゃってるんですと、実際には横浜です、でもまあ前にも言ったようにこの当時の横浜って人口300人の漁村でしょ、だから資料文で横浜って言っても分かんないからあえて神奈川って言葉を使ったんでしょうねと、で、ここで外国との貿易が始まってから外国人が生糸とかガンガン買ってくれるからおお日本の生糸は非常に質がいいですねつって、売れまくるからそうすると農村にいる在郷商人の連中たちは、わざわざ江戸に行って売却するよりも外国人に、売るためにこの神奈川に行った方が、まあ、正確には横浜なんだけど資料に合わせて神奈川って言っとくけど、神奈川に行っちゃった方が手っ取り早いの、だから自分で農村から、この神奈川の元に矢印を飛ばしていってと、その農村にいた、連中たちが倍自分で書き込んでおけ、在郷商人でしょ、もう在郷商人に関してはもうずっとうるさくやってきたじゃん、なんであれだけ在郷商人をしっかりと説明したかと、だって何度も何度も出てくるこういった鍵を握ってくる存在だからですと、でこの在郷商人の連中たちが江戸に商品を送らず直接神奈川に、まあ、横浜に商品を送っちゃうから江戸で品不足が起きていたの、はい、単純な話、右側のところこれ資料対策として、資料の、原文と同じ文章を載せといてありました、はい、まず農村資料文中では在方って出てくるけど、資料で在方って出てきたらもう 100% 農村のことを指します、だってこの在方を拠点にしている商人のことを在方商人とか在郷商人っていうだけだしねと、はい、でこの農村を拠点とする在郷商人が資料文字では商人って書いてありますがと、はい、こいつらは自分の利益にこだわってと、はい、江戸に商品を送らず、ちなみに資料文中では江戸のことを御府内って言ってますが御府内って何のことと、幕府のある場所に丁寧語の語をつけてるだけ、だから江戸のことを言ってるだけですと、はい、江戸を通さずに直接商品をその下開港場の 港である、神奈川、横浜に商品を輸送しちゃうと、そのせいでその下江戸などで、品不足によって物価が高騰と、はい、ですんでバックもとあとまだ在郷商人の連中たちへといきなりこの神奈川に送るのやめんかいこらと、以下にあげる、商品は必ずまずは江戸を通すようにつって面したのがその下五品江戸改装令っていうんですと、はい、そしたら、図解終了して、その図解のすぐ上のところの極の確認、はい、1800 60年に出されたのが五品江戸改装令、改装令の改っていう漢字に丸をしておけーと。はい、で五品とはと、はい、その下、5つ雑穀、水油老っていう漢字に丸をしておいて、あとは五福キートの5つと、はい、ただこの5つが、これがまあ、選べなかったり、分かんなかったりするから、覚えられなかったら、覚え方は下には絶対に書くなよと。その下2行空いてるスペースは別のことは後々書かせるんで、はい、江戸の桜は先見頃とかで、まあ有名な頃なんでこれでいいんじゃないかなと。先見頃で雑穀キート、水油、呉服、ろう。なら、これはパクリです。ああ、質のいい語呂をわざわざね、そこを自分でオリジナルにする必要はないかなと。これはまあパクリでいいだろうと。はい、ただ、ろうは漢字書かせるんで、と、先生漢字書けないんですけど、と、うん、ろうの漢字は難しいからね、と、はい、ろうっていう漢字はまず虫編を書いて、と、で、まあ、ろう、ろうをどういう時に使うのかっていうふうに考えてみればいいの。ろうそくのろうでしょ、と、使うのは大体 SMプレーの時だよね、と。で、その時に女王様が、と、ド M のやつに対して、お前なんだ、ろうそく垂らしてほしいんだろうと、やめてください、やめてくださいと、じゃあ垂らさないぞと、やめないでください、やめないでください、くっ、お前ほんとド M だなと、垂らしてやろうと、熱いですと、まあ、そんな口聞いたら、ダメだろうがと、いい、あ、おしまい。もしくはね、くっ、あたいにメロメロだなでもいけ、メロメロでもいけます。メロ、はい、書けるようになったね。最後の「いい」は先生強引なんじゃないと、うん、強引だと思う、これも、うん、これで「いい」っていう感じはね、でもなんとなく「いい」って感じがするよね。痛がってる感じがちょっとするよね。でもっとしてくれみたいな感じもするよね。でもこれやると、あの生徒の中で、先生絶対そっちなんじゃね、違うし、そのために僕は一生懸命 演技を練習したわけですから、そのために劇団に入ろうとしたわけです。劇団の一人に入ろうとしたわけですから、はい、で一人しか入れないからね、はい、で、はい、それが、まあ、五品と改装令だけども、はい、効果ありましたかと、効果なし。まず財閥商人が反対、なんで江戸に送んなきゃいけないんですか、僕ら株仲間じゃないんですけど、と。だから幕府に別に特権なんか認められてないから江戸に送る必要ないですよねと、それからあとは外国からも反発書きました。日米修好通商条約に違反してますねと、なぜなら前回やった丸三番の条文と、こういった、貿易に関しては自由貿易とし、と、日本人と外国人の商人同士自由に貿易させろ、幕府は貿易に介入しないっていう条件があったでしょうと、思いっきりこれ介入しちゃってんじゃんと、はい、ですんでアウト、その下のところ2行で書いておけ、はい、バット在郷商人の反対点、バット在郷商人の反対点、諸外国からバット在郷商人の反対点、諸外国から自由貿易への介入だと批判され効果は上がらずと、はい、バット在郷商人の反対点、諸外国から自由貿易への介入だと批判され効果は上がらずと、はい、バット在郷商人の反対点、諸外国から自由貿易への介入だと批判され効果は上がらずで、書き終わったら効果は上がらずを赤でアンダーライン。はい、バット在郷商人の反対、諸外国から自由貿易への介入だと批判され効果は上がらずと、で効果は上がらずを赤でアンダーライン。はい、ですんで品不足は変わりませんでしたとさーと、はい、よろしいかなと、まだ書いてる人と、はい、そしたら、もう一つ目の問題点が右側、はい、金銀交換比価の相違と、これは日本と外国では金と銀の、交換比率が、まあ、金と銀の価値観が違っていたのと、はい、日本の場合には金1に対し銀5と、つまり金1枚で交換するときに銀5枚で、交換することができるのが日本の、まあ、この金と銀の価値の交換比率だったの、はい、ところが外国の場合にはと、はい、金1枚と、銀貨交換する時
ときには外国の場合には銀の価値はそれほど高くなくて、金1枚と、外国で交換するには、銀15枚が必要なんですと、はい、これを利用して外国人は単純にこれだけで儲けることができるんですと、ではここから、まあ文献にはちょっと難問ですよと、はい、もしも外国人が銀貨15枚を持っていましたと、ね、そして母国で自分の国で金貨に交換しても金貨1枚にしか交換できませんがと、これをさて日本に持ち込んでと、はい、金貨に交換するとさて何枚と交換できるでしょうかと、ね、30分あげます、ね、はい、微分積分いい気分使ってね解いてみてくださいと、はい、じゃあそうだなと、うん、じゃあ、まあ、毎回、ここら辺、まあ、たまには真ん中ぐらいで指していいだろうと、うん、高橋と、はい、金何枚に交換できる、金3枚、早いな、お前は、うん、理系行ってもいいぞと、はい、で、金3枚と、そしてこの金貨3枚をついでに全部いけるかなと、これをその後外国に持ち帰ってと、銀貨に交換すると、と、はい、日本で金貨3枚に交換した後外国で銀貨に交換すると銀何枚と交換できるでしょうか。45、早いなと、お前あれじゃん、数 B も解けるんじゃない、ね、そこから、はい、さらにと、これを銀貨45枚をと、はい、今度は、まあ、日本に持ち込んできて、はい、金貨に交換するとさて金貨何枚と交換できるでしょうか。
9枚、
お前は数3いけるね、はい、ちなみに昔生徒から、これね、まあ、入試問題でとこの9枚とか45枚の部分が空欄になってる問題があって、先生これは難問ですよね、お前にとってはなって言っちゃいました、ね、はい、ですんで分かんないやつは覚えろ、ね、分かるやつは計算すればいいだけですと、はい、ですんで外国人は何をするか、日本に銀貨を持ち込んできて、そして金貨と交換してそれを持ち去っちゃうわけ、ですね、その下日本から大量の金貨が流出ということは裏を返せば銀貨は流入することになるよね。右側にイコール大量の銀貨が流入って書いておけ、はい、イコール大量の銀貨が流入と、はい、イコール大量の銀貨が流入とで赤でアンダーライン、はい、イコール大量の銀貨が流入で赤でアンダーライン引いてと、はい、ですね、これ以上日本から金貨が出ていっちゃうとまずいんで、そこで、当時、まあ、江戸時代、まあ、後半の小判ですがと、まあ、ここら辺の小判の金含有量とかいったものは右下のところにグラフがついてるから参考がてらにしとくといいですがと、当時安政小判っていう、まあ、すでに質の悪い小判があったんだけども、それの品質を、さらに下回る通貨3分の1の品質に下げたクソ質の悪い万円小判を鋳造するんですと、そうすれば、ここで、外国と、日本の金の交換比率が1対15に合わせることができるからあえて3分の1の品質に下げるわけ、はい、それが1860年の万円小判ですがと、あれこのような品質の悪い小判作ると何が起きるんだっけと、毎度おなじみ物価が上がっちゃうんでしょと、ね、3分の1に品質下げたんだから単純に物価は3倍に上がっちゃうんですよ、はい、ですのでその下、はい、貨幣の価値が下落したため物価高騰と、おいおいおい、これ左側の品不足と合わせてごらんと、ね、今これで単純計算で物価3倍ここに品不足加わってごらんと、まあ、今の物価高とかそんなのもう 目じゃないよね、はい、ですね、とんでもない物価高が起きちゃったんでこっからその下尊王攘夷運動っていうところの上に空いているスペースが2行ほどあるんでと、はい、そこ矢印なんかはまあ無視して、かけるスペースが2行あると思うんで、はい、このような物価が上がっちゃった左側のから書く形で全然大丈夫よと、はい、物価高騰と、これは外国との貿易が始まったせいで物価がとんでもなく上がっちゃったわけだよねと、で赤でアンダーライン引いといてプラスと、この時期に外国人が持ち込んだ伝染病があります、日本国内ではコロリコロリって言われた病気、もうかかるとコロリとなコロリとなくなるからコロリコロリって言われたんですが、はい、正確な、病名わかる人と、高橋と、うん、これらとね、コロナとかいうやつがいるからね、それ今だからね、はい、ですんで、これらが、流行と、これは外国人は、これ外国人が持ち込んできたもの、だからこれらの流行の原因は全部これは外国人と、でこれら流行はこれは知っておくといいでしょうと、まあ例えば今回みたいな コロナみたいな、いわゆる伝染病とか、まあ、いわゆる自然災害の歴史っていう、パターンでね、それで、絡めて聞くこともできますんで。はい。で、これは外国人が持ち込んできたもんだから、と、はい、ここで今までの、と、単純に天皇だけを崇拝する、尊王論に、と、新たな思想が追加されるんです。天皇を崇拝するのが、ちょうど文化史ともリンクされてくるんじゃないと。もともとは天皇崇拝を唱えるのが尊王論だったよねと。で、ここに、日本を、こういっためちゃくちゃにした外国人を日本から追い出すべきだと。外国人は出ていけと。その外国人を排斥、野蛮な外国人を日本から打ち払えと、追い出せと、ぶっ殺せと。それを攘夷論と。だから単純に外国人を襲撃する場合には攘夷と言いますからね。ですんで僕が大学の時にやってた運動も、尊王攘夷運動じゃなくて僕は攘夷運動をしていただけです。
え、
何やってたの？あ、留学生追いかけますの、ずっと、まあ、キャンパスの中。あの、誤解しないでね、あの、そういう差別的なことじゃなくて鬼ごっこしてただけですから。あとは関係にしたりと、ね、全力で遊ぶ、ね、全力で楽しむ、ね、全力で、サボる、ね、それが大学生と、ね、はい、ですんで、まあ、今の大学生はね、全力で勉強しなきゃいけないけどと、うん、僕は全力で遊んでました、ね、まあ、全力で仕事もしてたけどね、はい、で、はい、話を、戻しますがと、はい、そこからその下、尊王攘夷運動、尊王攘夷運動の尊王のの攘夷の攘っていう漢字に丸をしておいて、しっかり書けるようにしておきなよと、はい、で、この尊王攘夷運動はあくまでも尊王プラス攘夷論が加わって運動になっていったもんなんで、あくまでもまあこの一つの言葉じゃないよっていうのは押さえておけ、はい、で、そこから外国人襲撃する事件として、オランダ人のハリスの通訳を務めていたヒュースケンが暗殺されちゃったのがヒュースケンの暗殺事件と、はい、それからあとはイギリスが一番日本と貿易していたからねと、そこから恨みを買ってイギリス公使館が襲撃されちゃったのが、当然寺事件と、はい、水戸藩のやつらが襲撃し、さらにしょうがないから、イギリス公使館は品川の御殿山っていうところに移動させられたんですが、そこも今度はまた襲撃されちゃったのがイギリス公使館焼き打ち事件と、はい、襲撃したのは時代の寵児来たね、高杉晋作ね、一番僕も大好きですねとね、テロリストのもうね真骨頂とね、テロリストの鏡ね、はい、で、この高杉晋作らが品川の御殿山のイギリス公使館を襲撃、なおこの事件の際にはまだ小物でしたが伊藤俊介ってやつも参加してます。伊藤俊介誰ですか？後の伊藤博文だよ。伊藤博文って尊王攘夷なんですか？はい、ガッチガチので、ところがその翌年、長州藩の判明でと、ここで、外国に行ってこいっつって、で、その後留学させられるの、で井上薫っていう、まあ、明治代に出てくる名優と一緒にイギリスに行ったら、やばくね大国と、この文明も日本のレベルも徳の通り超えてんじゃんと、ですんでもうこれもう攘夷なんて持ってのほかやっつって、で開国に考え方が変わって、その後日本に戻ってきた時に、まあ、長州藩では、攘夷がっつりやりまくっているっていうね、まあ、とんでもない状況下で帰国してくるんで、それは最後の最後に、お楽しみにと、はい、そしたら、一旦ここら辺の、これで、55ページの内容は終了と、はい、そしたら、残りの54ページの飛ばしていた部分、左側のページのと、はい、一番左側縦になっている将軍のラインと、はい、11代12代まで先週出てきましたが家定、それからあとは14代目の家持ち丸13丸14って書いておいて、まあ、もうすでに書き込んでいたら別に書く必要はありませんがと、で、家定に関しては、日米修好通商条約を結んだ、3週間後に死んじゃいますがと、家定に関して別に差別的な用語を言うつもりは全くないんだけども、白痴なんです、いわゆる知能障害、それからあとは病弱、だから、まあ、家定様は子供もいないしと、で病弱だから、いずれ亡くなるだろうと、でそろそろ亡くなるだろうから次の将軍どうしようかっていう後継者問題が起きていたんですと、はい、それが左下の政局の転換ってやつでと、はい、じゃあ家定様亡き後はと、昔八
8代将軍吉宗をこれを紀伊藩から連れてきたっていう、昔の前例があるから、それに倣って紀伊藩主の義富様を将軍にしようよっていうグループを南紀派って言うんですと。はい、これは紀伊藩主の徳川義富、はい、漢字書けないやつは義福って書いて義富って読むんだけど、紀伊藩主の紀伊と南紀派の紀伊がつながるからなと、つうか紀伊藩の、この、まあ、これの南側にある、有名な白浜とかが南紀白浜っていう場所があったりしますんで、うん、まあ教養の一つとして、うん、観光スポットとして知っておいてほしいかなと、南紀白浜の音、泣き砂とか言って知りません？歩いたりすると泣いてる音がするからと、まあ、名探偵コナンでも出てくるんでね、ぜひ、まあ、見てくれれば、全話見てくれればどっかで出てくるはずですと、はい、で、はい、その、義富を次の将軍に押そうよと、ただ義富まだ12歳13歳の、そこら辺の若造だからちょっと若すぎると思うんだけど、はい、それが、まあ、大体が譜代大名なんですが、譜代大名の筆頭彦根藩主の井伊直弼、井伊直弼の助っていう漢字に丸をして、はい、彼は彦根藩主と、ヒコニャンで有名なところだね。あ、そっか。ご当地キャラでヒコニャン知ってる人いる？あ、まだいるんだ。よかったよかった。ね、ヒコニャンいないと、彦根藩って井伊直弼でイメージ悪くなっちゃうから、と、ヒコニャンで可愛くするっていうのがね、それが彦根の、まあ、これが戦略だったはずだしね。あ、で、まあ、この、まあ、譜代大名を中心としたのが、それは南紀派。それに対して、いやいやいやとね、確かに家柄で言ったら義富様かもしんないよと。でも、今現在この状況下で、そんなガキンチョつけたらどうすんのと。今こそ家柄に関係なく、能力の高い人物を将軍にするべきでしょうと。もう、家康以来のもう才能と、もう本当に聡明さって言われてる、これは徳川慶喜様を、一橋慶喜様を将軍にするべきだっていうのが右側の一橋派と、はい、その下徳川慶喜でも当時は一橋慶喜って言っても結構なんですが、漢字書けないやつは徳川慶喜の契機っていう漢字に丸をしておくといいと、よくまあそうだな、ご高齢の方とかはと、まあ親しみ込めて、ケーキさんケーキさんって言ったりしますが、と、あ、慶喜のことケーキって読めるからね、音読みで読むと、はい、そこからケーキで覚えてもいいでしょうと。で、この彼を次の将軍に押そうっつって言ってる、代表格が彼のお父さんの徳川斉昭前水戸藩主と、そもそも、徳川慶喜の生まれは水戸藩出身なんですと、で水戸藩で7番目の子供で、斉昭の7番目の子供として生まれたんでと、本来だったら水戸藩主にもなれないわけ、で、そんな中で、ね、まあ、あまりにもう能力高すぎるから、御三卿の田安一橋清水のうちの一橋家がその子をうちの養子にくれないっつって、そこから一橋家の養子になったことで将軍になれる資格をゲットしたんですと、ですんで、この時はもうすでに二十歳超えてるし、もう慶喜様で行こうよっつって、でお父さん当然、慶喜を押すと、それからあとは夕飯の代表格、越前藩主の松平義長も、慶喜をと、それからあとは薩摩藩主の名君中の名君島津成明と、成明の明っていう漢字に丸をしておけ。あれ、なんかこの3人どっかで見てません？徳川斉昭、松平義長、それから島津斉昭、全部藩政改革の53ページで出てきただろうと、あ、左側に自分でくくって P53A って書いときゃいいんだよと。特に松平義長、島津斉昭はもう名君中の名君だって、松平義長が登用したのが橋本左内だったり、それからあとは島津斉昭が登用したのが、それが大久保利通、西郷隆盛とかその辺だからねと、はい、で、実はまあそのまあそれぞれのグループの対立がありますが、別の構図で言い表すこともできるんですよ、この島、今回の徳川義信一橋派、徳川斉昭、松平義長、ここまで全部これ徳川家の一門の審判ですと。で、それからあとは島津成明、戸様です。何が言いたいか、幕府の政治に参加できるのって誰だった？譜代大名だけだったよな。だから幕府の政治にどうしても参加したいのが審判戸様なんですよ。だから審判戸様の彼らは義信をこれを将軍にすることによって自分たちにも幕政に参加するチャンスが来るんじゃないかっつって、そっから義信を将軍にしようとしてんの。だから実は譜代大名の南紀派 VS、審判戸様を中心にした一橋派っていう構図でもあるわけだけども、はい、VS 関係は僕のテキストは左側が勝った方と、はい、左側は井伊直弼が後に大老に就任したことで、井伊直弼が、うん、じゃあ俺の独断と偏見で決定するわ、次の将軍は義富様で決定と、はいですね、義富の下のところに書いとこうか。義富は、これで14代将軍になりと、はい、その後14代 義富はその後家持と改名と、これ
読み方がめんどくさいんだよね。家重って書いて家持ちって読むけど、家重はもう9代目にいるから読み方は家持ちです。はい、こうして、はい、将軍は、井伊直輔の独断で、もう家持ちで決定と、はい、そしたらその後井伊直輔が、ちょうど自分と対立していた一橋屋ってやつがいたからなと、徹底的に弾圧したらとはね、いわゆる粛清じゃこらと、はい、それがその下1858年から始まる安政の大獄の獄っていう漢字、漢字書けないやつは丸をしておけ、万社の獄も書けないことになるよなそれはなと、はい、そして、この中でまあ一橋派を中心に、例えば水戸藩とかのさっきの徳川慶喜も徳川斉昭とかも蟄居処分、自宅謹慎の処分とかを食らってますが、100人ほどいろいろ処罰を食らった中で処刑されちゃった人がその下4人、まずは橋本左内、左内の左っていう漢字に丸をしておけ、人弁ついてないからねと、単純に左って書くだけですが、彼は越前藩士の、松平義仲の懐刀と、もうこの人はほんとすごい、つーかこの人がここで、処刑されなかったら坂本龍馬なんて歴史上出てきませんでしたよ。え、何言ってんすかと、この時点で彼は何言ってたかと、これからの幕府の政治は変わるべきだと、譜代大名だけでそんなんで有能な人材集まるわけねえだろうと、だから審判だろうが戸様だろうが、それから幕臣だろうが、それからあとは、大名の家臣であろうが、それから浪人であろうが、有能な人材をどんどんどんどんそれを幕政に参加させて、そして国を変えていくべきだろうと、そういった議会とかを開いていくべきなんだよと、これ実は坂本龍馬が最後言い出すことです。これをこの時点で言ってたから、だから橋本早苗が生きていたら坂本龍馬なんて歴史の表舞台、まあ消えるかもしれないって言われてるけどね。はい、まあその坂本龍馬が出てくることはなかったですね。はい、それからあとは右側、吉田松陰に関しては、長州で松下村塾っていうテロリスト養成塾を、開いていた人と、まあ正確に言うと彼のおじさんが開いたんで、それを継いだだけなんだけども、と、ここで育った、テロリスト養成塾長によって、生まれた、テロリストたちが、高杉晋作と、もうね、鏡ですね。それからあとは草加玄瑞で、あとは伊藤博文は途中でねテロリストからね、まあ普通の人間にね改名派に変わっちゃうんだけどと、先生そんなテロリスト養成塾長って言っていいんですかと、そうですよ、完璧なテロリストよ。だって幕府は開国せえ開国せえ開国するよって言ってる中尊王攘夷じゃっつって、で、まあただペリーが一度来た時にとペリーっていうなんか外国船はすごいらしいなと、一旦とりあえず外国船は見るべきだよなと、なぜなら実は松下村塾では、陽明学を教えているんでと、ですので地高合一に基づいて、じゃあ実際外国に行くべきだろうつってペリーが2回目にやった時にやってきた時に、その時に小舟で近づいていって、その後ふんどし一丁でペリーの前に現れて、僕も連れてってつってなんかやべえやつが来たんだけどつって、でその後ペリーがバックに報告したせいで、結局彼は捕まって、とその後牢屋に閉じ込められ、まあその後一応解放されるんだけどと、その後、まあ長州で松下村塾でこの塾生たちを、一生懸命テロリストとして諸君狂いたまえつってずっと教え続け、とお前が一番狂ってんだけどな、で、その後、この安政の大獄の際は、彼には実はもともと容疑はかかってなかったんですと、で彼の関係者を、ちょっと捕まえたくて、ちょっと事情聴取としてね話を聞きたいことがあるんだけどさ、吉田松陰ちょっとまあ話があるんだけどと、ああよう呼んでくれました。実はですね、僕江戸で老中ぶっ殺そうと計画してて、そのついでに江戸に来たかったんで、マジありがたいっす。は？え？は？え？で処刑が決まったのが吉田松陰ですと、だから諸君狂いたまえ、お前が狂って勝手に自分で処刑されただけでしょと、それが最終的には長州薩摩が天下を取るから吉田松陰先生松陰先生つってリスペクトされることになるわけですが、幕府目線から見たらただのテロリスト養成塾長よ。で、ちなみにまあこういう長州藩とかをテロリストつって言ったりするのは、最終的に薩長が勝利するから歴史の教科書っていうのは明治政府側の視点で作られるんですと。幕府は悪者、だから僕はあえて敗者の視点から歴史を教えますんで、歴史って言ったものは勝者で、こういった見る、歴史と、あと敗者の立場から見る歴史もそれぞれ多面的に見るべきと、はい、ですんで、結構僕は幕府寄りなんで、そこら辺はご容赦くださいとね。薩長好きな人いたら、まあ薩長も好きだけど、ただやっぱりどう考えても幕府の方がね、僕はここら辺は好きになっちゃうんだけどね、はい、で話がそれますが、残りはその下、雷三郎に関しては雷三陽の子供っつったら誰でも分かっちゃうから、宗家受けるやつのみ左側に江戸で処刑されたとか江戸で処刑って書いとけ。 はい、受けなかったら放っといて結構と。あとは、若さの国のオバマ藩士の梅田雲美に関しては、これは若さの国のオバマ藩士それ一発と、はい、まあ有能な人材でもあるんですが、まあ入試では全然聞かれないと、はい、で今回のこの安政の大獄で、特に水戸藩を中心に弾圧が、これが、ひどく行われたから、そこから水戸藩の恨みを買いと、あの井伊直弼はね、もうこういったね、我々の主君であるね、この徳川斉昭様をね、これを処罰したりと、それからあとはね、勝手に日米修好通商条約を結んで天皇の意思をないがしろにしやがってと、己井伊直弼つって有名な、その下1860年桜田門外の変で尊王攘夷派の水戸脱藩士らが井伊直弼を暗殺と、で、まあ一応、桜田門外の変の様子が一応こんな感じで残っていますが、さて桜田門外の変っていうのは東京のとある有名な場所で起きているんですが、どこにあるか分かる人と。あれ、この中に都民とかって紛れ込んでるやついたよね。だったら都民だったらさすがに桜田門外がどこにあるか分からないっていうのは都民と名乗ってはいけないと思うんですけどと。い石井お皇居、うん、皇居のいろんな門があるんだけど、その桜田門出たところの目の前には何があるか知ってる？知らない、それはまだまだですね、目の前には警視庁があるんですと。だから警視庁の目の前でちょうど井伊直弼は暗殺されたの。だから僕も、ちゃんと警視庁の前で桜田門外の変ごっこをやってます。彼女にお前どっちやるって言ってんつって、じゃあお前井伊直弼ねっつって、で俺水戸脱藩士やるから、あと井伊直弼殿とお見受けいたするお覚悟つっ、まだまだまだまだつって。ちなみに必ず警視庁の前には警察官一人立ってるんで、初めに説明しとかないとやばいからな。ですんで、すいません、今からちょっと桜田門外の変国家やるんで、この辺で合ってますよねって、合ってますねって、はい、ですんで結構大変ですよと、はい、気をつけてくださいね。はい、で、とりあえず、まあ、井伊直弼がこれで殺されちゃった。井伊直弼の助っていう漢字間違えそうなやつはまた丸をしておけ。はい、そしたらこれで54ページ55ページは終了と。はい、そしたら幕末に入っていきたいんですが、そのためには幕末の思想をしっかりやらなきゃいけないから、お配りした資料の35ページを、これを出してください。はい、すでにもう手元にあるやつはその35ページを使えば結構だけどもと、幕末に関しては、まあ普通に勉強するとちんぷんかんぷんと、でも思想をちゃんと理解すると、幕末はめっちゃ面白いんですと。はい、でその思想の話を説明するためには、はい、これはそうだなと、ね、ここから250年ほど遡らなきゃいけないんだけど、はい、まず、ペリーがやってくる前の1603年、まあその3年前に関ヶ原がありますが、関ヶ原の重要性に関しては後々説明する。はい、その関ヶ原の戦いの3年後に徳川家康が征夷大将軍に任命されると、はい、で、この任命されるっていうあえて受け身で書いてるのには意味があってと、はい、これ、誰から任命されたんですかと。当たり前のことだけども、当時の御用政天皇と、はい、天皇から、征夷大将軍に任命されたんで、その下のところに空いてるスペースが3行あると思うから、天皇の左側5文字ぐらいはスペース空けとけ。はい、ここで天皇から徳川家康は、徳川氏はそれ以降家康の子孫は征夷大将軍に任命され国内を統治していくわけですが、その際に徳川幕府がこの国を自分たちが統治している徳川氏が、この将軍家が統治していくことを、これを正当化するために途中で言い出したんだと、本来日本のトップにいらっしゃる方は天皇と。だから政治を行う政権といったものは天皇にあるわけですが、天皇が、この時代国内を統治するような実力はもはやなし。そこで政権を天皇が我々徳川幕府に委任したのだと。はい、この政権のことを大政というんです。これ大政委任論と言ったりしますが、これは徳川幕府が途中で言い出したこと、自分たちを正当化するために。じゃあ先生それ、OK なんですかと。あ、天皇もその後、うん、まあそうだよねっつって天皇も OK してるんで、別にどっちが先だろうが問題ないです。天皇が OK してますから。はい、ですんで、はい、そこから、徳川氏は250年近くここで、天皇から政権を任せられる形で国内を統治してきたわけですが、最終的に最後の最後1867年、徳川慶喜が、天皇と、長らく天皇から政権を任せられてきましたがと、 今現在のこの幕末の大混乱を引き起こしてしまったのは私の不徳の致すところでございますと、ですんでこの政権を天皇に返し立て祭りたいと思います。それを大政奉還というわけです。
だから大政奉還が何なのか、それが、まあ、分かってない、まあ、例えば小学生中学生、まあ、大半がそうだろうけどもと、それは前提としてこの大政移民論っていう仕組みが分かってないと大政奉還それは分かんないよね。これはまあ次回に出てくる話だけどと、最終的にね、幕末はそんなさらっとすぐに終わらせられる話じゃないんだ。入試では全然出ないけど、いやそんな幕末さらっと終わったらもう結局わかんないわかんないのまんまですよ。で、はい、そしたらと、はい、まあここから、250年間、徳川幕府が政権を維持していく中で右側の矢印がありますがと、はい、ここで家康はと、はい、国内を統治していくためにはマインドコントロールも必要だと、はい、ここから頻度は分からない状態になっていたと思うから事業内で頻度、チェックする形を取りますが、幕藩体制を安定させるためと、さらに死の交渉などの論述がある生徒は死の交渉などっていう言葉は使うなって言ったな、できれば上下の身分秩序っていう言葉だけで済ました方がいいんで、論述がある生徒は死の交渉などは消した方がいいですがと、はい、上下の身分秩序を維持するため、そこで幕府の学問として重視されたのがその下、もう何度登場してきたことか、朱子学、赤の蛍光ペン、文化史でもやった、通史でもやった、はい、朱子学とは、はい、これは、君主や家臣などの上下の身分秩序を重視すると、はい、優先する大義名分論を重んじるものと、青でアンダーライン引いて大義名分論も青の蛍光ペン、で文化史でも言ってた部分だけども、この大義名分論の考え方に基づくと、あ、まあ死の交渉って言葉は論述では使うべきではないって言ったけども、まあ、分かりやすい説明としては、まあ、の交渉とか言った方が分かりやすいから、の交渉などの人々はと、自分よりも身分が上の支配階級である武士に逆らってはならないと、武士は今度は自分の仕えている大名に逆らってはならないと、大名は自分の土地の所有権を保障してくれてる将軍に逆らってはならないと。だから江戸幕府にとっては最も都合がいい学問だから、この朱子学を政学とか位置づけたりして重視していたわけでしょ。ところが途中であれれれれと、将軍よりも偉い人がいるぞと、将軍を任命するのが天皇じゃないかと、だからそれに基づいたら天皇こそリスペクトすべきなんじゃないと、それが、水戸藩の第2代水戸藩主であった徳川光圀が天皇こそ崇拝するべきだつって言った、その下孫の頃につながっていくんでしょ。はい、で緑の蛍光ペン引いてと、はい、別名水戸藩で生まれたから水戸学って言っても結構ですがと、はい、緑の蛍光ペン by、徳川光圀、赤の蛍光ペン、はい、これは従来の、まあ、今までの、これ孫の論はこの時点での水戸学っていうのは細かい話をすると前期水戸学と後期水戸学の違いがあって、前期水戸学は単純に天皇崇拝だけを説く、学問ですと、はい、ですんで、その下のところ身分秩序の頂点である天皇崇拝を説く緑でアンダーライン、これが後期水戸学って言われるとここに攘夷論っていうのも追加されて孫の攘夷論って言われていくわけです。水戸学は尊王論からその後尊王攘夷論にバージョンアップしていくだけ、はい、で、はい、この時代の人々の中にはこの尊王論の影響を色濃く受けている人々や、まあ、主に水戸藩の人間は大体ここだね、はい、それからあとは朱子学の影響を色濃く受けている人もいると、この2パターンがあるよっていうのをまず前提に置いといてくださいと、はい、で、一方と、左側のに話を戻していくけども、はい、家康が征夷大将軍に任命されてからそこから250年間徳川は、安定の、平和な世の中を作っていたけども、
その250年後、それを脅かしたのがペリーだったよね、と。あ、で、ペリーが来航してからの外国からの圧力によって、政治は大混乱、日米和親条約結ばされるわ、日米修好通商条約結ばされるわ、と。あ、さらに翌年に貿易が始まると、その結果どうなった、と。あ、物価がとんでもなく上がっちゃったよね、と。さっきやったばっかだね、と。あ、右側と。あ、今度は貿易開始に伴う物価高騰によって、経済も大混乱、と。あ、そして、しまいには、その下、1860年、赤の蛍光ペン引いて、と。はい、1860年は、ごめんなさい、さっきの54ページ、55ページのテキストのところで、実は60年、3つの重要な出来事、本当は4つあるんだけど、桜田門外の変、それからあとは、五品江戸改装令、万円小判、あとは日米修好通商条約の批准書交換、全部60年の出来事ですが、ごめんなさい、さすがに僕のテキスト構成力をもってしても、これを全部同じラインに合わせるのはさすがに無理だったんで、そこら辺はご容赦ください。それ無理。無理そこまでできるかっちゅうねんと。あ、で、あ、その桜田門外の辺で、大老井伊直輔が、赤の蛍光ペン、あ、で大老赤の蛍光ペン、はい、が暗殺されちゃったと。これがどれだけやばい事件かと。だって幕府の最高責任者がこれが江戸城を出たところでここで殺されてんのよと。今で例えるんだったら首相が首相官邸出たところでそこで殺されちゃったようなもんじゃんと。あ、ですんでこれによって幕府の権威はもう地に落ちちゃったんですと。幕府の権威が失墜、赤でアンダーライン。ちなみに幕府の権威が失墜っていうのはもうたびたび今まで起きてきてますと。例えば、そうだな、田沼時代の天明の飢饉の際に幕府の権威は失墜し、天明の打ち壊しでボロボロと、その後天保の飢饉でまたボロボロ、大塩平八郎の乱でまたボロボロ、天保の改革の失敗でさらにボロボロと、はい、でペリー来航でボロボロと、はい、でもまあそこで改革を行うことによってなんとか立ち直らせることができたけど、もう無理ですよ。だって井伊直輔殺されちゃったのよと。もう幕府を改革なんて、こんなの誰もついてこねえよと。あ、ですんで、あ、ここで、もう、どうにかしてこの幕府、これ、今もう完全に地に落ちちゃって幕府一人ではもう立ち直ることは無理なんですと。じゃあこの幕府どうしようっていうところで、ここで朱子学の影響色濃く受けているやつ と尊王論の影響色濃く受けているやつで考え方が異なるんですと。まず朱子学の影響色濃く受けているやつは大名たちの立場で、今と自分よりも目上の将軍徳川家がピンチであると、じゃあ徳川家を助けようって考えるでしょうと。ですんでそっからじゃあこの徳川家を助けるためにはどうすればいいかと、確かに幕府の権威は地に落ちてしまったと。しかし幕府は全国の4分の1を直轄領として持っているわけだから実力はあると、権威が今だだ下がり、でも一方権威が今とんでもなく向上している方がいますよね。尊王論のおかげで天皇の権威は飛躍的に高まってんじゃん。だからその朝廷と幕府が協力し合っていけばいいんだよと。それが公武合体論なんです。赤の蛍光ペン。はい、この公武合体論とはその下のところ、はい、朱子学に基づいて朝廷というこの公家政権公武の公、それからあとは幕府という武家政権公武の武と、はい、これが協力し合うことによって合体することによって、政治の局面をこれを安定させ幕府を再編させよう、幕府を再建させようと、はい、それが公武合体論と、はい、でこの考え方に、賛同するのはもちろん幕府は、なるほどそれはいいねと、はい、幕府はもちろんこの公武合体論に、はい、賛同ですと、はい、それからあとは薩摩藩もこの公武合体論に、あ、いいねと、それでいこうと。ここでなぜ薩摩藩が幕府寄りの考え方なのか、それの背景は後々説明しますと、ここら辺の、まあ、話は実は250年前に、遡らないとわからないんでね、はい、そして、はい、まあ、正確に言うと260年前か、はい、そして、一方で公武合体論に対してと、幕府がピンチ、その幕府なんてどうでもいいのよと、天皇のこのね、国を第一にと、で日本を脅かしてるその外国人のもと、これを追い出すべきでしょうっていうのが、尊王論の連中たちがここで、はい、尊王論からさらに思想を飛躍させて尊王攘夷論へと傾いていくんです。はい、赤の蛍光ペン引いといてと、はい、この尊王攘夷論とはと、
その下、説明書きしっかり読んでいこうかと、はい、まず従来からの天皇崇拝を説く、天皇崇拝を説く、赤でアンダーライン、はい、尊皇思想、尊皇、赤の蛍光ペンと、あとはその下、外国勢力の排斥を説く、赤でアンダーライン、上位思想の上位、赤の蛍光ペン。だからあくまでも尊皇上位論は尊皇プラス上位論なんです。はい、で、その考え方に、まあ、染まっていくのが当然もうこの尊皇論の、本元である水戸藩と、はい、ただ、水戸藩っていうのは初めのうちはもうチャキチャキの尊皇攘夷で、さっきの桜田門外の変、その後にも、他にも東禅寺事件、セカラタ坂下門外の変と、セカラタ天狗党ならんとか、尊皇攘夷の、考え方に基づいて、もうやらかしまくるんですが、と、最終的に、とあることに気づきます。攘夷は無理なんです。外国人と戦って勝ち目ある？あるわけないじゃん。だから攘夷は無理だよねっつって、で、そこから攘夷の思想を、ここで、捨てると、もう無理だねって諦めると、そうするとじゃあ天皇第一にと、そこから長州藩とかは、じゃあ天皇の国にしちまえばいいから幕府倒せばよくねーっつって、で倒幕に傾いていくと、水戸藩は僕御三家なんですけど、っていうことは徳川幕府を滅ぼす思想の原因を作ったのって徳川光圀なのよ。こいつのせいで徳川幕府倒せっていう思想が生まれちゃったの。だから僕は自爆っていうんで言ってますが、と、はい、だから水戸藩は途中で、初めのうちはもう本当に血気盛んに、まあ、暴走しまくるんだけど、最後の方全然水戸藩って出てこないよね。でも最後の最後で水戸藩重要な要素を持つんですけど、水戸藩出身の将軍がいるんですが、気づいてる人、水戸家出身なんで、水戸藩出身なんで、尊皇論の代表格なんです。それが天皇に政権をお返しした徳川慶喜だよ。あ、慶喜が政権返したり、あとは戊辰戦争でまともに天皇と戦おうとしなかったのって水戸藩出身だからですか？そうだよ。だから人の生まれた環境とか思想っていうのはめっちゃ重要なんです。人の行動原理には全て思想がありますから。はい、で、もう一つ、はい、水戸藩と、それからだったら長州藩も、ここで、はい、尊皇攘夷の、代表格と、はい、で、まあ、ここから君たちもね、だから高度合体論なのか尊皇攘夷論なのかと、まあ、この時代もう二極化していくんで、君たちもね、どちらかにグループ分けしましょうか。南北朝時代以来ですね、どちらにつくかです。どちらかに手を挙げましょうと、ね、やっぱね、こういうとここそ幕府を立て直すためにね、後部合体しかないだろうと、ね、一方でね、外国人マジムカつから外国人ぶっ潰そうぜと、ね、まあ、その場合には外国人まずは喧嘩売らないとねと、ね、帰り道にね、外国人にね、もう、やめとこう、ね、なんか言っちゃいそう、ね、FUCKU とか言っちゃいそうかね、で、みたいな感じでと、まあ、ここで喧嘩打ってボッコられればいいかもしれない、ね、では、どちらかに手を挙げてください。自分は幕府を立て直したいなら、朝廷と協力していく後部合体論だっていう人、お、なかなか、うん、これは思想的な影響が大きいね、うん、普通ね、大体尊皇攘夷に行くやつが多いんだけどね、後部合体論なんか多いんでね、一緒に頑張りましょう、ね、では、はい、尊皇攘夷っていう人、うん、はい、こいつらがテロリストたちだ、いいか、後部合体派、今手を挙げてるやつらはね、ちゃんと覚えとけ、ね、休み時間の後にね、こういったね、テロリストどもをね、これを天誅っつってね、切り殺しといてください。なんで授業の中でそんな対立構造を生もうとするんだと、いや、そっちの方が面白くね、幕末の方が、お前尊皇攘夷派だなっつってね、それだけで、ね、殺されることになるわけだからね、はい、で、まあ、ここでなぜ薩摩藩が後部合体論で長州藩が、尊皇攘夷なのかと、最終的にだって薩長同盟が出来上がってこいつらが幕府を倒しに来るわけだよねと、にもかかわらずなんで幕府は、薩摩は幕府寄りなのかで、長州は、まあ、反幕府側なのかと、これの背景にあるのは、1600年の関ヶ原の戦いが 背景にありますと、関ヶ原の戦いに関しては、これはまあ入試では別に細かくは聞かれないけども、どうしても説明しなければいけないところと、まず、秀吉が亡くなったのが1598年に秀吉が亡くなる とそこから家康が、じゃあもう秀吉の言ってることはそんな遺言なんて知らねえわとね、好き放題ここで家康が、ここでやり始めると、でそれに対して石田三成だとかがと、お前ちょっとやりすぎじゃねえっつって、わーわーわーわー言ってくるけど石田三成は一時期失脚と、でそんな中と、五大老の一人である、上杉景勝、福島県の会津に拠点を持っているのが、上杉景勝ですが、それの家老であるあ、ここで直江兼続っていうのが、まあ、直江城って有名だけども、と、まあ、家康で、お前さ、と、もう完全にあれじゃん、豊臣家に反旗を翻した土地で、と、裏切る形でやりたい放題やってるよな、と、ね、お前全部秀吉様の遺言とか全部破ってんじゃん、と、お前ふざけんじゃねえぞ、と、一回挨拶しに来いや、京都に、と、うっせえわ、てめえから来いや、こら、つって。で、まあ、これで、まあ、うん、まあ、ひあまあ、大阪に、まあ、京都に上洛しないっていうことを理由に、じゃあ、上杉征伐だ、つって、その後、まあ、ここで、まあ、会津攻め、つまり福島県に、軍勢を抜けることになるんですと、でその時に、まあ、付き従ったのが、この東軍の、陣容である黒田長政とか、それからあとは細川波動機とか、あとは福島正則とか、そういった、まあ、軍勢を引き連れて、これで、関東へと、まあ、正確には、まあ、福島へと向かうことになるわけだけど、ただ、ここで家康が、当時京都にいる中で、ここで関東に向かうとなると、絶対に、ここへ立ち上がるやつがいますと、それが石田三成。ですんで、ここで京都を離れるにあたって自分の家臣であった鳥居元忠、子供あ入試では出ないよこんなの、で鳥居元忠は子供の頃からずっと家康と一緒に共にしてきたんで、もう本当にもう苦楽を共にしてきたもう君主と家臣だけども友人レベルの関係とで、ここで元忠話があると、今から上杉攻めのために、上杉攻略征伐のために会津攻めに向かうと、で京都の守りを、伏見城のこの守り、これをお前に任せたいが任せられるかこれどういう意味か分かります？この伏見城を鳥居元忠にまた任せた後その後石田三成が挙兵して絶対にここに向かってくるから死んでくれっていうことなんです。で鳥居元忠はその、ま、お任せください大丈夫ですよってでその後、2人は、その細かい話については、具体的には言わずに、まあ、じゃあとりあえず、まあ、とりあえず最後のな、まあ、晩酌みたいな形で2人で酒交わして思い出話に花を咲かせたそうですが、これが今生の別れとなって家康は関東へと向かうわけで鳥居元忠はその後京都に、まあ、伏見城に立てこもるわけだけど当然石田三成に襲撃されて討ち取られてしまう、伏見城は落とされちゃう、これは後々とある話につながるんでちょっと説明しておきました。でその石田三成が挙兵したことを聞いて関東で家康はよし戻るぞっつってで、その後、まあ、関東から、その後引き戻ってきて、その後美濃の国の関ヶ原で、この決戦が起きるわけだけどもと、はい、その関ヶ原の際の、通信図、はい、まあ、当然、この美濃の、国に到着しやすいのは、西軍の石田三成の方が、先に到着しやすいから、先に布陣したのは西軍で、はい、布陣がこんな感じかと、ねまあ、それぞれ、まあまあ、山が多いけどもと、はい、その中でうーんと石田三成島津義弘と、うん、いろいろいるねと、うん、もうこれはね、歴史的な人物だったねもう名前がもう踊るような、ね、名前ばっかだけどと、ね、名前が踊る意味が分かんないな、心が踊る名前ばっかですね、はい、で、まあ、この布陣を見て、これ布陣を見るだけで普通だったらどっちが勝ちか決定します。これは明治時代になって、うんとそうだな、文化史で、まあ、出てくる内容だけど、お雇い外国人で、ね、明治時代になって明治政府に雇われたドイツ人の軍人、メッケルっていう人がいるんですが、あこれ、まあ、ちょっとさらっと言って、まあ、それだけで覚えておくだけでも価値ありだけど、メッケルは、ここで、うんと、いいや、いい、戦っていったものはね、どこに布陣するかが、それが大切なのよと。だから陣形とか、あとはその地図、それからあとはその、まあ、簡単に言うと、地形とかそういったものをまずは、ちゃんとしっかりと把握しておかなきゃダメだからねと。とじゃ この関ヶ原の戦いのこの布陣図見てくださいと、これ東軍と西軍の布陣図なんですけどと、赤が東軍で西軍が、それがまあ青なんですけどとどっちが勝ったと思いますと、いや 100% 西軍でしょ先生東軍が勝ったんですよ。はぁ、なわけねえし、絶対西軍 100% 西軍ど、なんかの間違いでしょ先生、裏切り者がいたんですよ。
あ、そういうことつって、
いや、まあ国同士の戦争で考えてたから、だからそれで裏切りっていうのは考えなかったんだろうけど、これ多国間の戦争になったら裏切りなんて四六口で起きるよね。世界大戦考えてみろよと。でしょ。だから世界大戦の時に、まあヘタリアなんていう国がよくね、ヘタリアするんだけど、ね、ですんで、この中で裏切り者が小早川秀秋、これがなんと家康と内通して、まあすでに東軍に裏切り約束していると。あとは吉川広家、これ毛利の一族なんで毛利家の、一員なんだけども、ここで家康と連絡取っていて、と、家康様と、今回この関ヶ原の戦いにおいて、と、毛利の軍勢を一切動かしませんので我々が何とかして工作しますんで、我々の領土は、ここで安堵していただけませんかと。まあ全然よと。んで毛利動かさないでくれんのと、そういったあればすげえありがたいんだけどと、はい、輝元様も大阪城から出てこないんで、と、戦場にすら出てきませんので、と、テルマト何やってんのこいつでしょ。お前一応西軍の名手っていう立場なのに、と、実際には現地、戦場には秀元って養子派遣してるからね、で、これで3万の軍勢いるんだけど、とね、毛利輝元自身が出てこいやと、はい、で、まあ、この吉川広家がこれで内通している。で一応、まあ、関ヶ原の定説で説明しますよ。最初は新説があるんですか。はい、歴史っていうのはいろいろ変わるんですと、はい、で、まあ、これが、午前8時からここから戦が始まると、最初はなんか西軍が押していたらしいねと、はい、で西軍が押していてと、あれなんか西軍押してるじゃんっつって、で、午後まで西軍がちょっと押してる感じで、でこの松尾山っていうところで日和にしていたのが小早川秀秋で、俺と家康さんに味方するって約束しちゃってるけど、なんか西軍なんか押してるよね、じゃあ西軍に味方するべきかな、東軍につくべきかな、どっちかなどっちかなどっちかなっつって、ずっと悩んでて、もう家康はぶっちぎれと、でそこから、土井鉄砲って言われるけども、鉄砲隊を、小早川秀秋の軍勢の方に向かわせろと、で小早川秀秋に、鉄砲、まあ別にぶつけるわけじゃないけど、もうと、バンバンつぶって、おい、まあ、どっちにつくんだよこれっつって、ああ家康さん怒ってる、家康さん怒ってると、もうやばい家康さん怒ってるから、もうこれ裏切らなきゃっつって、裏切った瞬間にもうその、山の下にいる大谷義次がすぐに壊滅すると、そしてさらに進軍していって宇喜多秀家、小西行長とかも壊滅していくと、で石田三成の方の軍勢とかも、これも壊滅していくことになるわけですが、だからまあこの小早川秀秋の裏切りが決定だって言われると。で一方と、戦が始まった時のこっちの毛利は何をやってるかと、毛利は、ここで、家康の本陣を攻撃したいんですけど、ここにね南宮山っていうねちょっと高い山があるから、直接攻撃しかけられないの。だから吉川広家と一緒に後ろ回って家康の背後を攻めたいんでと、よしここから進軍するぞっつって、で進軍しようとすると前に吉川の軍勢がいるんでと、あすいません今弁当食ってる最中なんで動けないっすよ、あしょうがないな、じゃあ、まあ、ちょっと待つわと、で弁当食い終わった、弁当終わった、あ食い終わりましたとね、じゃあもういけるっしょと、あ今あのちょっとたちが兵士たちがあのトイレタイムなんでと、みんなうんこの順番待ちしてるんですよと、だからちょっとそれであの全然動けないっすよと、あみんな長いっすねと、動けないっすわとね、お前何やってんねんっつって、で戦の最中一歩も結局動かなかったのが毛利なんです。で結局敗れと、で、関ヶ原の戦いは、この小早川秀秋の裏切りが決定打になって、はい、西軍の敗北と、で、その時の吉川広家は戦が終わった後に家康から、よくやった吉川広家と、お前のおかげで毛利の軍勢動かないで済んだからなと、 ありがたき幸せですと、お前のおかげやと、褒美としてお前には37万石の領地を与えようと、あこれはありがとうございますと、で、毛利のもともとの領地は120万石だったよなと、まあそうですねと、これは没収な、すいません僕は毛利一族なんですけどと、いやいやいや、お前の領土は安堵すると言っただけ、いやいやいや、毛利の領地を安堵するって話だったじゃないですかと、いや知らないのと、そんなの覚えてらんのと、口約束やろ、そんなのどこに、その証拠があんねんと、いや僕だけ領地もらって毛利本家が滅んだらもう本末転倒じゃないですか、じゃあお願いですねとかね、もう僕のこの37万石を毛利本家に譲る形で毛利家を存続させていただけませんかと、まあそれならええわっつって、これで許されて、まあ結局、まあ、吉川広家だから毛利家からしてみれば裏切り者で毛利の領地を減らすことになった張本人なんだけど、そこから毛利は、120万石から37万石に減らされるんですと、ですんで、ここから収入単純に3分の1だよね。その際家臣のリストラを行ってないんですよ。だから家臣は収入3分の1になります。それで江戸時代200年間ずっと暮らしてるんです。じゃあその200年間どう思い続ける、
あいつさえ、徳川さえいなければと。ですんで、こっからあの幕末のテロリスト集団が生まれていくわけ。まあ、徹底的に幕府倒すまになるわけ。あ、それが長州なんです。あ、まあ、うん、あ、だから毎年あれよ、あの毛利家 の, あの中ではあの毎年殿今年はいかがいたしますかつっていう恒例の挨拶があるんだけど、あ、幕府倒しませんかってこと。今年はまだよかろうと、今年もよかろうと、まだよかろう、まだよかろうと。で、1867年、殿今年はいかがなされますか、やれっつって、でそこからついにバック倒しに向かってくるっていうのが、それが、毛利家なんだけど、一方と、この戦に、ここで、参加してるのがここ島津義弘がいますね。薩摩藩ですと。島津に関してはと、もともと、君たちは秀吉の時にと秀吉に服従した島津義久っていうのを学習しているはず。その義久は秀吉に服従した後、弟の義弘に家督を譲る形でと、この弟の義弘が、まあ、ここで島津家の当主になるんだけど、島津ね、兄弟はこれはね、本当は4人兄弟いるんだけどと、みんな優秀なの。でその中で義久は政治と外交が高くて、一方で義弘はもう戦はもう気違いレベル、バーサーカーと、島津はバーサーカーで有名だけどと、戦闘集団だからと、あのちなみに、基本的に、兵力が10倍であっても勝てます。敵が10倍でも勝てるの。有名な戦いばっか、ですんで耳側の戦いとか、へつぎ側の戦いとか、いろいろねそこら辺興味があったら調べてみればいいけど、10倍の兵力差で勝利してるのが島津ですがと、その中で最強なのが島津義弘と。で、この関ヶ原の戦いが起きるときに、島津は、東軍に勝たするつもりで、義弘が、あ、兄ちゃん、まあ、とりあえずあの京都行ってくるわと、関ヶ原行ってくるわと、ね、ところがあの島津家内部で内紛が起きていたせいで、その時に、京都にいた義弘の軍勢300人しかいない。ちなみに石田三成が6000連れてきてます。だから お兄ちゃん、あの300じゃ全然使い物にならないからと、もうちょっと頼むから援護送ってかない、5000ぐらいは欲しいんだけど無理、今島津家内部であのちょっと家臣があの反乱起こしやがってと、それの鎮圧で忙しいからと、ね、だから援軍なんて送ってる余裕ないのよと、お兄ちゃんそこ頼むってと、無理やっちゅうねんつって、でも義弘は義弘で慕われてるから、そこから義弘大好きな家臣たちが勝手に京都に、まあ赴いて、1200人加わって合計1500人になるんですと、まあ、1500でも少ねえからな。だって石田三成が6000って言ったろ。で毛利は3万いるからな。小早川秀秋1万いるからな。で1500で、そして島津義弘は、その後、まあ東軍に味方する予定だったから家康の、まあ、伏見城に向かうわけですと、まあ、家康の家臣である鳥居元忠がもともと守るはずだった、ま、守っていた伏見城に行って、で鳥居殿はね、あの援軍として来ましたぞと、伏見城に入れてくだされと。は？なんやお前島津、何でお前が来とんねんと。いや、あの家康さんに連絡入れといて、僕東軍に着くって約束してるんでと、ならあの一緒に伏見城で一緒に戦いましょうと。は？殿から聞いとらんだけどとね、お前あれやろと、それであれあのこの伏見城に入ってきてと、城乗っ取るつもりやろと。いや違いますよ、違いますよ、家康さんから連絡が来てないだけでと、いや僕らだから東軍に着くって言ってるんでと。知らんがなとね、なら城なんて入れんがなと。どうすればいいんだよつって、で城の周りプラプラしてたら石田三成に見つかって、おお島津殿と、西軍ですよねと、もちろん西軍ですよねと、まあそうなりますわなつって、で、あ、まあ皆の衆やとね、戦国最強の島津殿が来てくださったぞ、これで勝ったも同然、その数少な使えなつって、そこから島津ぶち切れまったんでしょうね。戦の最中一歩も動かないっす、一歩も動かないで、これまあ、 あの関ヶ原のゲームとかがあったらやってみるといいかもしれないけど、あの進軍してくださいって言っても嫌でごわすつって全く動かないから、で、そして、この戦の最中と、あのちなみにこれが定説って言ったけどもと、新説聞きたい、小早川秀秋ずっと午後まであの悩んでたって言われてるよね、初っ端から裏切りました、で午後には決着ついてました。先生それ関ヶ原つまんなくなっちゃうじゃないですか。そうだから江戸時代になって話が盛られたの、それが今の定説、新説では当時の、まあ、研究成果からは、うん、だって東軍の武将たちが言ってんだもん、こんな簡単な戦今までなかったわって言ってんの、だから初っ端から小早川が裏切ったの。 はい、ただその中で、島津のことだけは、これは一切乗られてないんですと。島津はこの時に、小早川秀明の軍勢が、ここから裏切ってと、大谷をすぐ壊滅させたと、浮田秀家、小西行長と、ここら辺に蹂躙していって、そして、この状況で島津は、ああこれはもうね西軍の敗北でござるの、ゴースノーとね、だからこれは薩摩に帰らんといけないでゴースノーと、で、義弘様と どうやって買います、ん、後ろ小早川秀明の軍勢がおるしねと、退却できる道がないのよ、突撃っつって、で突撃し始めるの、敵中突破っていうんですが、ともうだから後ろ、帰り道がないかなと、だからそのまま突撃していくんだけど、先生ここら辺全部蹴散らしていくんですかと、蹴散らしていったというよりは東軍の方は、ああこれ小早川秀明の裏切りでもう壊滅したね西軍、俺たちの勝ちやね勝ちやねって言ってる中、隣すり抜けていく部隊がいるの、それが島津だの、誰か今通ったよね誰か通ったよねってで、島津がそのまま、スルスルスルスル行って家康の本陣まで来ちゃったの。なら家康も勝ったね勝ったねっつったら目の前に島津がいるから、なんでなんでお前がおんのと、これ島津にこれやられるやんやられるやん、マジでうっそーと、殿ここは逃げましょう逃げましょうと、死んじゃいます死んじゃいます逃げましょうと、でも旗取られる旗取る旗なんてどうでもいいんですよ、殿の命が大切なんでと、で島津はここで徳川そのまま、討ち取ることも可能だったかもしれないけども、お疲れで壊したーって書いてるんです。ここが唯一逃げるチャンスなの、伊勢街道っていうこっちの道に向かっていけば逃げるチャンスだからと、ここで、徳川の本陣に攻め込んだらその後、東軍に取り囲まれておしまいだからと、ここから逃げ始めるんだけど、ここで捨て構りっていう戦術が発動するんですと。捨て構りっていうのは、簡単に言うと家臣の、トカゲの尻尾切り、ここで義弘様を逃がすためにと、じゃあ80人の軍勢と、お前らあれだ、追っ手が来るからと、80人ここに残れ、死ぬまで全員死ぬまで戦えと、でその間に義弘様を逃がすんだと、で80人全滅するまで戦いと、でその後追っ手がまた近づいてくるとまた80人選抜してまた残れとね、義弘様を逃すために、死ぬまで戦えと、で、そいつらが死ぬまで戦ってなんとかなんとか義弘は、その後本体は逃げ切って、堺にその後、その後脱出し最終的に薩摩に戻ってくるんですが、その時の人数80人未満だったそうです。なのも激戦の中島津は、義弘は、薩摩に家帰ってきて、お兄ちゃん負けちゃったよと、ね、で、結局、西軍につかはめになっちゃったんだと、ね、あ分かった、じゃああとは俺に任せろと、ね、でその後家康から使者がやってきて、あ島津お前あれだよな、あの関ヶ原であれだよな、西軍についたからと、お前の領国73万石減らしてやるよと、これ減らすからなと、ちょっと待ってくださいよと、いいっすか、弟の義弘はもともと東軍に味方する予定でしたと、そんな中で家康さんが鳥居元忠さんに連絡を、これしなかったせいで西軍につかはめになったわけじゃないですか。だから義弘は戦の最中何もしてないしと、ね、で結局その後西軍が総崩れになったから逃げるために敵中突破しただけですよと、どこに義弘に落ち度があるんですかと、何も悪くないでしょうと、それでも我々島津の領地を減らすっていうんであれば分かりましたよと、我々薩摩のこの魂かけてと一億総玉砕ならぬ薩摩総玉砕で全員討ち死に覚悟でやってやりますけど、それでもやります、あのヤバいの見てるからね、あのそのままでいいよ、なら薩摩73万石のまんまだったんです。なら唯一負けた西軍の中で領地減らされてもいないですんで、むしろ幕府に感謝するんじゃない、だから幕府寄りの後部合体に薩摩がいるんですと、長州は反幕府側の尊王攘夷にいるわけですと、そしたら一旦休憩に、してくださいと。